レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでね、始まりましたけどね、レディオ 2.4 キロですよ。はい、始まりましたね。本当なんか喋ろうと思ったんだけど忘れちゃったんだな。本当愚痴から入ろうと思ったけどそれもすっかり忘れちゃったな。本当に、いや、あのね、また先週行ってきましたですよ。本当にあのまた MVP 取りに、あのちょっとね、あの近所でね、またなんかこう DJ が皿回すっつんでね、ちょっとじゃあ遊び行ってやろうかと。あ、それこそあれですよ、先週のインシストで知り合ったちょっと DJ の人がやるっつうから、いや、しちゃちょっと荒らしに行ってやろうと思ってさ、さーっと5時からイベント始まるっていうから行ったらさ、 DJ の人座ってるんですよ。で、おっって言ったらさ、テンション低いんだよ DJ が。入りですよ、イベントの入りですよ。これこっちはこっち、こっからテンション上げてきてって、なんかおいって言ったら、あー来たみたいな。気取りはかっこいいなと思いつつ、やっぱ天才ラジオ DJ 噛んじゃったけど、 100% から、まあ、100% ではやらない、 70% ぐらいのテンションからクッといきたいとこをね、おい来たで、これでね、怖くて、その業界の人が一緒にいた友達と、いや、一昨日会った時はこんな人じゃなかったんだよなんて言って説得したりなんかしてさ、本当に。でまた行ったらですね、ちょっとこう壁的なねところでこう、まあ、DJ の人はこうやるんですけど、ずっとさ、まあお客さんがですね、やっぱこう躊躇してなかなかこう前の方に行こうとしないんだね、うん、で僕は、まあ、7時ぐらいにちょっと友達とまたそこで合流してつうか、まあお茶しててこう見てて、誰か前に行け、 DJ ブースの前に行けってずっと後ろで見てたわけですよ、こうお茶飲みながら。で7時半ぐらいになってですね、まあお茶飲み終わって、お茶じゃなかったですね、ジンジャーエールでした、飲んだのは。正確に言っとかないと、こういうことは本当に。なんか気取っちゃって30になったからお茶飲み出したって思われたら、これ以上ニコ動の再生回数が20割ったらですね、本当大変なことになりますから、もうやっとニコ動に認められて、このレベルが2に上がったっていうメールを来て、もう3人で祝勝会やったもんね、あの時本当に。やってないね。嘘ついちゃったり。俺そういう夢見たんだ、本当。でさ、こうやっててさ、DJ ブースの前ってキーッとこうですね、まあ、30分くらいこうわーっと乗ってたら、またですね、なんかこうエグザイルのなんかツアーメンバーみたいな人が近寄ってきて、君いいねってまた言われちゃってね。何これ、なんでもうちょっとこう湧くとこなのよこれ、本当にね。もうだってずっと人に外出ろ外出ろって言われて、お前なんかもう人生を楽しんでないって言われてですよ、もう奥歯噛み締めてきた男がクラブに行くと必要とされるっていうのはね、とっても嬉しかったな、本当。そのかでね、いや、これちょっとその時もうね、ちょっと自画自賛させてください。たまには本当にいつも自分の悪口ばっかり言ってるから、本当にこのラジオ終わった後本当毎回死のうって思うんですよ、自分のことあまりにも落とすから本当にさ。で行ったらね、マリン女子寄ってくるんですよ、本当に。いや、妄想だと思うんですよこれは本当にね、そりゃそうですよ、夢見せてほしいんだここぐらいはさ。でマリン女子寄ってきたらさ、なんだろうね、みんなレギンスとか黒タイツ履いてるんですよね。なんか本当夢のような一夜っていうか、本当に。でそれ乗りつつ、俺の背中には女子がいるってのを確認してるわけですよ。もう背中に後ろに目ついてますか、そういう時はね。また先週の帰りと一緒ですよね、ナンパできれやなっていう風にね、本当に思ったね、もう悔しくて。でさ、1時間ぐらいずっと、やってたわけですよ。で火曜日明けっていうか中2日でそこに乗り込んでますから、やっぱまだ筋肉痛がね若干ちょっと残ってるとこあったわけですよね。でその中でね、1、2時間やってたら、あのね、30の足音を聞きましたね、初めて。あの地球が回るっていうの、あの胸がすっごいドキドキいって、あのね、ふらつくんだけどふらついてないみたいな、あ、年取るってこういうことなんだみたいなね、あ、こういう風に人は老化をしていくんだっていうとこを感じて、いやー、あれ怖かったね本当に。椅子に座っちゃってさ、でもやっぱり僕が座っちゃうと DJ ブースも開くわけですよね。そうすると DJ がすごい寂しそうな顔するんだよ、やっぱり。でやっぱ MVP 取るつもりで言ってますからね、その時は。DJ 待ってろと、俺は死んでもお前のために乗ってやるっていう、そういう気持ちになるから本当にね、その時は。でまたね、そういうテクニックを覚えましたよね。ちょっと乗りつつ回復するっていうテクニックをね、 やっぱ29にして学んだっていうとこがあって、どうするかっていうと、ゆっくり乗りつつ体力を回復するっていうね、そういうテクニックあんだけど、これクラブ行く人だったらこれきっと分かってくれると思うんだけどね、ほんとね。でね、 DJ で乗ってたらね、 DJ が DJ 回すのやめちゃって、 DJ が DJ 回すのやめるんですよ、皿回すのやめるんですよ。何するのかなと思ったら、俺の近づいてきてさ、てめえこの野郎って言われたらどうしようと思いつつ打って身構えてたらね、チラシ渡してきてね、あの今度イベントやるんですけど来てくださいよって言われて、いやってことはこういう風に、あでそしたら、あの内輪のパーティーだからめったに人誘わないっていうわけですよ。どういうパーティーだろうって思いつつね、で今度やるんでって言われて、ってことはこれに誘ってくれるってことは僕ら乗り OK ってことですねって言ったら、 OK ですって言われて、やったみたいな。友達にはですよ、 20年間付き合ってる友達にはもうお前なんか30でもうこの先行く先がないと言われね、で他の友達からは風でなんで来るんだと、本当にねそんな責任感はいらないんじゃないかと嫌味を言われ、後ろ指刺されました。本当に今年入って心の底から笑ったことは一回もないわけですよ。本当にね、あの YouTube の再生回数が1万回超えたっていうんだけど、やったーと思っただけで、本当にあ嬉しいのもう一個あったんだ、あのヘビーリスナーが2人ついたってのは嬉しかったよね、本当に。というわけでね、ここでメールです、そのヘビーリスナーの一人から。こんな風にさ、ヘビーリスナーって言ったらさ、今週聞きませんでしたって言えなくなるよね、本当に。もう、拷問のようなラジオ DJ だよね、本当に。メールでだってそのうち聞くようになるかもわかんないもんね。今週どうでしたかって言ってさ、いや、今週ちょっと5分とぐらいちょっと喋りすぎたじゃないですかって言われたら、メール返信しないでさ、ラジオで文句言われちゃうんだから、本当に。ヘビーリスナー一人減ったぞって言っても、いや、な、DJ だな、本当。いや、でもね、そういう風になるようになってんですよ。やっぱ3人、この3人なんだって言ったら、まあ、うーちゃん、こちさんと、まあ、うーちゃんがプロデューサーで、こちさんが天才ラジオディレクターだと、本当にね。で、そういう組み合わせなんだって、僕ら3人の共通点なんだって言ったら、やっぱ相当性格がひまがってるってことだと思うんですよね、やっぱり。素直じゃないですよ、この3人は。うん。で、そんなね、イデオンさんからメールで、ヘビーリスナーイデオンさんからメール。で、ジョニーさんはじめ、レイド 2.9 の皆さん、こんにちは。いや、今回も最高に面白かったです。いいリスナーだな、本当に。僕はいつもニコ動で聞かせていただいてるんですが、なぜか動画が途中で止まってしまってニコ動では聞けませんでした。そのため今回の放送は初めてダウンロードして聞かせてもらいました。ニコ動の再生回数に協力できなくて申し訳ありませんお詫びに、今からアクシズの落下を止めるためにアムロ隊に協力をしに行ってきます皆さん体には十分気をつけてくださいね。空からアクシズの破片が落ちてくるかもしれませんからねって、こういうメールが来てましてね、やっぱりイデオン好きは役者を見ていたっていう、こういう話をあれが把握しましてね、本当に。僕はあのうーちゃんとこっちさんっていうのは残念ながらまだイデオン見てませんからね、来週までにはね初当編を見させて感想文を書かせたいと思いますよ、本当に。地獄の一週間だよ、本当に。二人してやだな、本当に。もうだってそれでどっちかアフロにしてくるとかさ、俺がベスだとかって言ったらさ、これだからオタクは困んだよなって、またそういう話になっちゃうからね、本当に。いや嬉しいね、本当。あ、だからあれだ、だから今週さっきニコ動の再生回数勇気持って見に行こうと思ったらですよ、2しかねえかなと思ったら、今週23は23しかなかったつな、7回減ってたんですよ。これイデオンさんが7回引かなかったのよ、だからこれね。イデオンさん7回23回だったのよ。他の回数は全部30超えてたんだよね。ダウンロードするとね。ダウンロードする。そうだ、イデオンさん、ちょっとこれ聞いたら先週分もう7回聞いてもらえますか、これちょっとね。あ、チャチャさんでもいいです。7時間かかる。だったらあの動画ね、深夜にやればね、クーッと読み込み早いから、最後までやってくれて、それで7回でも構いませんからね。だったら俺がやれって話もあるんだけどね。でも嬉しかったね。だって、去年の年末ぐらいまでは再生回数が2しかねえって言ってたのが、ねえ、ニコ動で。で、2しかないって、こっちさん、これ、1人聞いてるってこっちじゃないって言ったら、そのうちの1個は俺だって言われちゃって。アップした時にチッとカウントされるから、実質1人しか聞いてないって言って2人で作戦会議して落ち込んだ時あったけどね。それから早23回、嬉しいな、ほんと。やっぱりね、続けといてよかった、本当に。いや、これね、 一人の人が23回クリックしてくれてても、僕らはもうそういうの関係ないですから、本当これ23回ですからね、本当。でもなんだっけ、100回とか110のやつ50あったね。俺ちょっとね、申し訳ない気持ちでいっぱいですよ本当に。できればその最新の聞いてけっつうのがね、メッセージとして残してるつもりなんだけどね、意図的なメッセージでね、こうね、サブリミナルな的なことで言ってんだけどね、まあでも嬉しいですね。まあでもホームページでね聞いてもらっても全然いいんで、2から20ですからもう10倍の数になったと。これもしかしたら半年で20倍ですから、どうだ、今年年末あたり20から20倍、400いったらね、また固くなるよ俺は本当に。うん、まあそれも楽しみだね。というわけでですね、今日はこの辺で。というわけで続いてはニュース 2.4 キロじゃねえ、間違った、レビュー 2.4 キロ。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。
はい、レビュー 2.4 キロですよ。いやー来ましたね、レビュー 2.4 キロね。今ね、あの現地物語をちょこちょこ読んでんでね、相変わらずいろんな本読めないんですよ。もう頭今朝顔でいっぱい、本当にもう今僕自分のこと源氏に結構性格が近いんじゃないかなと思ってね。だからやっぱレギンス女子が周りに寄ってきたんだろうなと思って、いや寄ってきたんだよ本当。もう見てほしい、動画撮ってほしいな。あれ YouTube でそしたら2万回ぐらい行くんじゃないかな、レギンス女子にモテる方法つって言ってね。いやー見せたかったな、あれ本当ね。うん、いやー楽しそうだね、いろいろ。うん、今日ね、そのね、あの今度行くかもしんねっていうイベントのね動画見てるんですけどね、人がすごいですよ本当に。でもねこのノリじゃちょっと MVP またいただきですね、これはちょっとね。でなんでレビューの前になんでそんな愚痴を言うんだって話だよね。というわけでレビュー 2.4 キロいきましょう。はい、というわけで今日の一冊目はですね、いいですよこれは、今日の一冊目はですね、ニック・ホンビーでね、いい人になる方法。もうタイトルからしてもレディオ 2.4 キロにうってつけ、本当にこれを読めばね、本当もうみんないい人になっちゃうっていう、そういう本なんだから。もう、まあ小説なんですけども、あのまあニック・ホンビーっていう人はまあ僕多分ね全部紹介してますよこのレビュー 2.4 キロでね。あの YouTuber の量になってからちょっとわかんないけども、なんだ、僕のプレミアムライフ、サッカーの、サッカープレミアリーグ、プレミアライフか、から、その後がですね、あの僕がもう映画も大好きな、ジョン・キューザクの映画も大好きだった、のハイフィディリティ、ファブリティ、いつもあれタイトル、ニコンビッチのタイトルいつもわかんなくなるんだね、あれね、ほんと。で、その後があれですよ、あの、ヒュー・グラントで映画化した、アバウト・ア・ボーイね。これもいい映画だったね、ほんとにね、もう。ニコニコして見ちゃったね、ほんとあれね。でね、まあそんな中ですね、このいい人になる方法っていうのは、まあその中の4作目になるわけなんですけど、まあ別にこれ全部シリーズじゃないですけどもね。で、このいい人になる方法っていうのだけは僕映画見たことないんですよ。まあ映画化してないから見る方法がないっていうのがあるんだけどさ。他のは全部は映画が最初に見て、その後原作読むっていう感じだったんだけど、初めてこのホンビーね、まあ頭ハゲてんだけどさ、でこうハゲ親父のその文章を見るっていうか、なんでいちいちこういうこと言うんだろうね、レビューに全然関係ないのさ。でまあでも原作大好きだったんですよ、その3つもね。あ、僕のプレミアライフだけはちょっと面白くねえなと思った、エッセイだったからね、なんかね。で小説は全部好きで、で読んだら、あのですね、まあイギリスが舞台なんですよ、現代のイギリスですよこれね、2000年ぐらいのね。そしたらまあ夫婦がいてさ、奥さんが浮気しちゃうんで、医者やってんだけど、で医者となんか浮気しちゃってつって、割とちょっと夫婦間がうまくいってないっていうわけで、旦那がさ、もうなんか街のコラムニストみたいな新聞にこう寄稿してる男でさ、もういつもイライラしてるんだよ、なんか いつも人の悪口ってのもう皮肉屋で、いちいちぐじぐじ言うんだよ。ニッコンビーの主役ってなんでいつもこうなんだろうと思ってさね、いつもなんかどっか芝居見に行ってもさ、なんか芝居のこの劇場のあそこがやだここがやだとかね、バス乗ってもさ、なんで老人の人はなんですぐこう小銭用意人がないんだとか、いちいちそういうことを怒る人なわけ、ね、でそしたら浮気しちゃうんだよこういう男だからさ。俺も読んでるとさ、これなら家帰りたくねえやって思うんだよね、奥さんの気持ちがよくわかるって感じで。 でまあ子供2人いて7、8歳ぐらいの男の子と女の子いてさ、そしたらねその旦那がね急に人格が変わっちゃうわけさ。でなんで変わったんだって言ったらね、ミスターグッドニュースって男に会って、でその男何やってんだって言ったら、ずっとその旦那さんのはずっとなんか肩が痛いだか、なんか腰が痛かったのが、グッドニュースが手をかざしたらそれが治ったっていうわけよ。でグッドニュースの話その後聞いたら、グッドニュースがすごいいいこと言うっていうわけ。この世界ってのはね、愛が必要だっていうわけよ。でみんなにこう世界中に愛が溢れればきっと世界は平和になるに違いないっていう思想をグッドニュースから植え付けられて、グッドニュースみたいな性格になっちゃうわけ。ずっと皮肉いてた男がもうなんかテレビで人が悪口言ったりするさ、こんなテレビ見たくないとかね、友達とずっと皮肉言ってた友達がいるのにさ、僕は人の悪口はもう言わないことに決めたんだとかつって言って、そういう性格に変わっちゃって、またそれはそれで混乱しちゃうみたいな。でそれに家族が振り回されるって話なわけですよ。グッドニュースうちに連れ込んだりするんだから、しまいにはさ。でそういう奇妙な生活が始まってっていう本なんだけど、ここまで極端だとさ、もう怖くなってきちゃうんだよ。最初の方で言えばさ、グッドニュースにもう洗脳っていうかもう影響されちゃってるから、このお二人それぞれパソコン持ってたわけ。それをうちに2台パソコンいらないっていうわけよ。で妹の方のパソコンを恵まれない子供の施設にもう無理やり預けちゃったっていうわけ。で奥さんがうちに帰ってきたらさ、妹が泣いてんだよ。パパが私のおもちゃとパソコン持ってっちゃったって言ってさ、で奥さんがなんでそんなことしたのって言ったら、いやこんなにねうちには物が溢れてるんだから恵まれない人にあげて当然だっていう風になるわけよ。で面白いのがさ、まあ、いいことやってんのは間違いないんだけど、確実にずれてんだよね、そこがもう本当に。いや僕も気持ちはわかりますよ、それはうんうんって思うんだけど、いやこれちょっとどうしたよって思うんだよね。でもさ奥さんがさ、なかなかもう私たち別れるかもしんないっていう状態だったにもかかわらずさ、もう夫婦間浮気するぐらいですから、もう冷え切ってるわけですよね。そこでもなかなかこう決断をしないっていうところがさ、まあまたまあ2コンビだからうじうじしてんだよね、もうさずっと。でもねこのうじうじするのが好きな人はね、ここが面白いんだね本当に。なんかでこう兄弟いるでしょ、そうすると妹の方がもうだんだんグッドニュースとかその旦那さんの影響を受けてきちゃってさ、なんかもう学校でモテなさそうな子をなんか友達連れてきちゃってさ、無理やり遊ぶようになっちゃったりとかしてさ、あの子には友達がいないから私が遊んでないといけないのとかって言うんだ妹の方は。でお兄ちゃんの方もさ、お父さんがそういう風に言うもんだからさ、連れてきたりとかするんだけど、お兄ちゃんもっとこうなんつうんだろう、こうもっと自我が強いっていうか、またこうクラスで人気ね男の子とか連れてくるんだよ、嫌なやつね。で嫌なやつ連れてくると案の定嫌なやつなんだよ。そうするとお兄ちゃんの方はね、その嫌なやつぶん殴っちゃうんだよね。でぶん殴るのは良くないですよ。まあ先月 2発ぶん殴った男は何も言えないわけだけど、まあ暴力やめなさいって思うんだけど、それ読むとさ、暴力反対にもかかわらずさ、ぶん殴れって思っちゃう自分がいるってのは面白かったねこれね。もっとやれって思っちゃって、なんかね複雑な本だったね。うん、だから自分はいい人だって思ってるやつに無理くり読ませてやりたいねこれね。お前はどう思うんだこの野郎って言いたくなるね本当。うん、だからそういうね、なかなかちょっとこう毒気のある本っていうかね、でもなんかニコンビだからどっか可愛らしいっていうところもあるんだね。まあこの可愛らしさがムカつくっていう人もね、俺の友達でいるけどね。うん、だからちょっと人選ぶかもわかんないです。で僕はとってもおすすめな本でした。はい、というわけで今日の一冊目はですね、ニコンビでいい人になる方法でした。で続いて2冊目なんですけども、なんでここで一旦テンションが落ちるんだとね、うん、いやこれにはね訳があるんだ、うん、なぜならね、まあ紹介する本が面白くねえときはテンションを落とそうっていう、まあそういう感じになってるわけですよ。いやでもね、いや一部からはですね、もっと悪口を言ってくれと、悪口は聞きてんだっていうね話も聞くんですけどね。まあ僕も今小説相変わらずちょこちょこ最近ペース上がってきて書いてますからね、なかなかこう人の悪口っつのは言いづらくなってきてんだけどね、まああえて今回紹介する本は言ってやりましょう、バカ野郎だと。というわけで今日の2冊目はですね、田和田陽子さんでね、犬婿入りというね、 まあ、本を読んだわけなんですけどね、神々ですね、本当ね。頭クラクラいっちゃってさ、なんか幻覚でヘリコプターの音が聞こえるんですけど、これ音入ってませんよね、本当ね。ちくしょう、自衛隊の野郎、本当にもうな、9時台はヘリコプター飛ばすなって言いたいね、本当に。テボドン落っこってきたって構わねえんだ、この瞬間はって思うよね、本当。俺ら3人はラジオやってる間、死んだって構わないってつもりでやってんだからさ、っていうね、うん。言ってやりたい、本当。というわけでね、まあ、田畑陽子さんのね、犬むこいなんですけどもね、中編っていうか、まあ、短編ですよ。短編2つ入ってるわけですよ。140ページぐらいの薄い本。で、ペルソナっていう本とね、あの、表題作である犬むこい率、まあ、2つ入ってるんだけどもね、この犬むこい率のは、まあ、20年ぐらい前、17、18年ぐらい前かな、に、芥川賞を取ってるわけですよ。まあね、レビューをまあ聞いてくれてる人はわかるかもしれないですけど、まあ芥川賞と僕っていうのは相性が悪いんだね。父と卵ってあったじゃない。あの川上美恵子っていうさ、あのおっぱい大きい、あのエッチな作家さん、レギンスが似合いそうなね、が書いた、まあ、本ありましたけどね。で、それも嫌いだったんですね、僕は。あ、それまあそうでもなかったけど、そんな騒ぐか、そんなに、だったら、え、なんだよ、セックスしててやっぱその V2 ミサイルが飛んでくるつもりいいんじゃないのってやっぱつい言いたくなっちゃうっていうね。で、まあ田畑さんもで読んだわけですよね。で、まあ、迷っかなくなっちゃったけど、まあペルソナっていう本は田畑さんというのはドイツに住んでるらしくてさ、一番最初に書いたのもドイツ語でなんか出版した本だったらしいんだよ。ドイツ語と日本語でみたいな。で、解説に書いてあったのが、自分はドイツ語とね、その日本語のその間でなんかこう生きてみたいんだみたいなこと言ってるわけ。難しいこと言う人だなと思ってさ、このペルソナってやつもさ、最初そのなんか主人公がちょっと精神病院みたいなところで働いてんだよね。で、いろんな国の人が働いてるわけですよ。その韓国の人だったりつって言って、で、韓国なかなか人気あるなんかこうなんだ、その看護師さんがいたんだよ、男の人が。で、そしたら人のうちの一人の患者がその韓国の看護師さんにいたずらをされたみたいなデマを流すわけさ。したらそのなんかちょっとギスギスしだしてみたいな話 で主人公がその街をうろついてると、いろんなこのなんか外国のこのなんか冷たさを知るっていうか壁を知るみたいな話なわけで、主人公の弟もやたら性格が暗いやつでさ、で俺読んでてさ、なんでそんなね嫌なことばっか書くんだよって思うわけよ。だったら日本帰ってきなさいよあんたって思うわけよね。ほんと誰もあんたに頼んでドイツいろって言ったわけじゃないんだからさ、帰ってくりゃいいじゃねえかって思うんだけど、行っちゃうんだよねそこに。で、その後に犬向こう入りってやつもさ、なんか主人公は家庭教師じゃねえ、あれなんだ、公文式みたいな塾ね、公文式みたいな塾やってんですよ、個人でね。そしてこの女っつうのがさ、37、8歳でさ、変な女なんだよ。なんか風呂入んなかったりとかね、風呂入んだけどなんか下ネタ行ったりとかして生徒にさ、変わったで女でやたらと人気があるってわけ、周りのその子供にね。で、そこにさ、ある日突然さ、なんか男がやってきてね、その主人公の体を匂いをまさぐっていわゆるセックスに入っちゃうわけさ。で、その犬のような男と奇妙な共同生活が始まるっていう、グッドニュースじゃないですよこれはね。うん、で、その男となんか関係を描くみたいな話なんだよ。で、僕はそのあらすじを聞いたときに可愛い話だなと思ったわけですよ。その犬のような男が入ってきて奇妙な生活っていうから、あ、のほほんとした話なんだろうなと思ったらさ、また暗いんだよこれも。なんかさ、田畑さん、あんた何やったんだよと思ってさ、日本帰ってこいよと思ってさ、でまたなんかその同性愛みたいな感じになってくんだね、その男が。もう僕はさっきも言った通り、トマス・ピンチョン16日っていう漫本ね、よく分かんなくても好きなわけですよ。で、そこには同性愛もエログロも、そのピュアな話も戦争の話も全部入ってるとなると、特に自分がそのゲイのそういうのとか、まあ、好きでたまに読んだりとかするとですよ、興味ねえ女のくだらねえって思うわけよね。別にゲイを否定してるんじゃなくて、興味ない、魔女の息子とかそういうの興味ない、全くゲイなんか珍しくない今更っていうね、そういう感じになってるわけですよ。特に一個なんかがあんなテレビでギャーギャー騒いでるの見ると、溢れてるゲイでもう本当にもう一般化してる、俺の中ではですよ。ああ、芥川賞のそういう古い体質のジジイババアにはね、 あ、ゲイだとか、あ、犬みたいな音が出てきて衝撃的だって騒ぐかもしれないけど、くだらないっす、そんなの。本当にバカ野郎と思って、お前らもっとね、もっと本読めよ本当にと思ってさ、選考委員やってんだったら1日5冊は読んでくれって俺はね本当に頭きて思ったんですよ。本当にましてや俺みたいにレビューやってみろと、週3冊ね。まあやってんだろうなきっとな、もっと難しいこと言ってんだきっと、悔しいなと思ってさ、そこさ、こんなもん何が面白いんだよと。本当にで、田和田さん、あんたもあんたでもっといろいろあるだろう、感情が渦巻くだろうと、楽しいことあったでしょうが、もっとそれを入れなさいよ、もっと軽い話とかさ、なんで最初からこうひねっちゃうのと思って、あとわざとひねってるでしょ、そんで見えるよそれが俺にはと思ったんだけど、まあきっとね、芥川賞取ってるぐらいの本ですから、急に自信がなくなるんだけど、最近きっと僕だけがただこねてるだけで、きっと多分面白い本なんだと思います、これは本当に。うん、僕はすぐそういうのを芥川賞とか取ってると、ああ賞なんかやって言っちゃう癖あるからね、本当に冗談じゃねえって言ってね、今見てさっきみたいなこと言っちゃうんですよ。だからまあ僕はあんま好きじゃない。いやでもなんでこういうこと言うかっつうと、田和田さんになんかね一筋の光を見出すんだね。光っていうとなんか危ない人みたいだけど、グッドニュースじゃないですよこれはね。なんか好きなとこもあるわけさ、なんか好きって思うとこ、なんかだからさっきのペルソナにしても、こう国際性みたいのがさ、やっぱドイツにいるからかもわかんないけどさ、そのやっぱ肌に直接触れてるとこあるかもわかんないから、なんかスッとしてんだよね。なんかこうさ、今僕もいろいろそういう小説書いてんですよ、なんかいろんな国の人が出てくるみたいな、なんか僕が書くと無理くり臭くないですか、なんかちょっと、あ知らないよねみんなね、そうな、なんか無理くり臭い感じして、こういうなんかすっと書くみたいなとこすごい好きだったんで、田和田さんにはぜひですね、あの明るい話を書いていただきたいと、あの切意願っております。僕は、僕は田和田さん今悪口言ったけど、僕田和田さんのこと多分友達になれるぐらい気が合うとこあると思うんですよ本当に。だからレビューでもし検索して私の悪口言ってと思ったら、あのメールください本当に。というわけですね、なんか田和田さんへ の, なんかあのラブコールっていうかメッセージに書いちゃったけどね、というわけで今日の2冊目はですね、田和田陽子さんで犬婿入りでした。はい、でですね、今日の3冊目はですね、いや、まあ、ニコンビも大好きだったんだけど、まあ、田和田さんにはちょっとケチつけちゃったけどね、まあ、少しですよ少し。僕はさっきケチつけたのが芥川賞の選考委員バカ野郎と、なんでもすぐなんか突然世界がひっくり返っちゃってみたいな話になるとすぐショーやっちゃって、この間もそうですよね、あれもまあいいや、レビューだからね、テンポよく行かないと。というわけで今日の3冊目はですね、すみませんね、レイチェル・カーソンでね、沈黙の春、まあこれはねちょっと今有名な本みたいですからね、ブクログでも1300人ぐらいが登録してなんか熱いレビューを繰り広げてましたけどね、喧嘩してたみたいですけどね、新しくないです、全然もう大昔の本、もうソクラテスまでとは言わないけどね、50年ぐらい前の本ですこれね。で、まあ、このレイチェル・カーソンさんっていう人が、まあ、どういう内容かというとですね、環境破壊、化学薬品とかそういう問題性をこう指摘してる本なんですよ、警鐘を鳴らしててさ。で、まあ、僕はそのエコっつのは嫌いなんですね本当に、なんか地球に優しくみたいなさ、うるせえな、人に優しくだよこっちは、な、香取慎吾だよこっち、うるせえなと思ってるわけですよ。なんかなんかまったり行きましょうみたいな、行きたくねえやんな、なんでお前と一緒になんなきゃいけねえんだっていうところあるんですよね。なんか雰囲気がちょっと抵抗感じるんですよ、地球は長持ちしてもらいたいですけども ね、やだなと思ってたわけ でこの本なんか読むのも嫌だったんだよ、説教されるのは嫌なんですよ、要はなんかお前はダメだみたいなことやると寂しくなるじゃん本当にね。で読んだらさ、もう最初から面白くてさ、この本、ね、エコと話結びつけちゃったけども、まあこれ60年ぐらいに書かれてる本で、1960年ぐらいに書かれてる本で、で当時アメリカの話をまあレイチェルさん主にしてるんだけどさ、結構そのね、農薬とかさを守るために薬をまくじゃないで、ね、虫がついたりとかして、それ癖パーッとまくわけ、 DTT とかさ、でその薬をまくとまず虫が死にますよね、もちろんね。 で殺したい虫は残念ながらね、多くのパターンの場合ね、抵抗力持っちゃうっていうわけよ。最初は死ぬけど次の代から長持ちして、またその次の代からもっと抵抗力つけちゃってつって言って、でそうゴキブリと一緒、そうそうそう、で他の虫が死んじゃうっていうわけさ。で他の虫が死ぬとどうなるかっていうと、その生態系のバランス崩すっていうんだね。でそうなると人間にとってそのいい生態系を持ってた虫たちがそのリズムが崩れちゃうことでどんどん死んでっちゃうっていうわけよ。でずっとその結局その危険な薬品を使うと人間に帰ってきちゃうっていうことをずっと言ってる本なのよこれさ。で DDT を空から撒くとね、鳥がまず空からいなくなっちゃうわけさ。で撒いた次の日に 2,3 日経つとさ、鳥がもう地面にバーッとこう転がってるわけよ。で犬と猫はもう痙攣をし倒れちゃってさ、で当然犬と猫に害があるってことは人間にも害があるわけですよね。で人間に害があるってことは当然まあ何年か経ってがんになったりとか、まあ、重い病気になったりとかで、最初の初日は調子いいとしても、まあ、DTT のそばにいれば、なんか最初は調子いいなと思ってても 2,3 日するといきなりコロッと死んでしまったりとかっていう、こういう薬品をで使うなっていうことを言ってる本なわけで、もちろんその生態系のバランス崩す昆虫とかが入ってきちゃう時があるけど、レイチェルさんはそれの 対抗策として何がいいかっていうとね、他の昆虫をその自然なあと他の昆虫を持ってきて自然防除っていう形もあるはずだっていうことをまあ訴えるわけですよ。で僕こういう話ってのは全然知らなかったわけですよ。本当に環境問題っていうのは本当興味なかったっていうか、ちょっとなんとなくああってよく感じだったんでね。で読んだらすっごい面白くてさ、だからレイチェルさんの主張としてはそういう排除するなとは言わないが、危険な薬品を使うなっていうことをずっと言ってるわけじゃない。で確かにこれ俺読んでてさ、まあ分かりやすいものほどこうちょっと疑えっていう意見はよくあるけど、俺ね久々まあ初めてこういう環境系の本読んだっていうとこもあると思うんだけど、俺これに関しては文句ねえじゃねえかなって思ったんだよね。本当に確かにこれはまあ反論当然あるんでしょうこの本に関しても。でも動物なり虫とかましては人間に危険なものをやっぱり極力使わないような方法を考えていくっていうのはやっぱいいことだろうと思ってさ、でやっぱ読んでて俺は感動したっていうか感心したのは、やっぱこの50年でだいぶそこら辺の意識ってだいぶ変わってきたんじゃねえかなと思ったんだよねやっぱり。でもしかしたらこのレイチェルさん書いたこの沈黙の春っていう本によって人々の意識が少し変わったんだとしたら、俺やっぱ本ってすげえよなーと思って、まあレイチェルさんだけのあれじゃないだろうけど、その当時のまあ世相とかそういう雰囲気ももちろんあったんだろうけどさ、ああなるほどなと感心しましたねこの本は。まあところどころちょっと章っていうんですか、17章ぐらいだけど、まあなんとなく話に似てるっていうところあるんだけど、もうあとちょっと100ページぐらい短くてもいいかなっていうところあるけどね。でもね、とっても面白い本でしたからね、これはねいいと思いますね。これはでレイチェルさんが熱くていいんだ、またガッとこうさ、もう私はっていうこう感じで来るからね、うんうんとこう迫力があるねやっぱこの本は。でね、何よりも嬉しいのがですね、レイチェルさんと僕なんと5月27日で同じ誕生日っていうとこかね。ウィキペディア入るとですね、レイチェル・カーソンって言って写真入ってるぐらいですからね。5月27日っつうとですね、小向井美奈子と柳沢敦史っていうからね、あんまいい誕生日じゃなかったのかなと。あと、コボちゃん書いて上田正史ですからね、なんかろくでもね人ば、コボちゃんはいいけどね、刈り上げ君大好きだからね、だからレイチェルさんは本当5月27日のあの誇りですね、誇りとは言えないんだけどね、あえて言ってんだけどね、というわけでね、今日の3冊目はですね、レイチェル・カーソンで沈黙の春でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、出ましたね、ニュース 2.4 キロですよ。そういえばね、ニュース 2.4 キロの前にね、おとといですね、なんか目が見えなくなったんですよ急にね。 明るいトーンっていう話じゃないかもしれないけど、なんか目がかすむっていうかさ、その前の日に夜中の3時ぐらいまで読んでたわけですよ。もう小鳥のさえずりどこやらって感じで、また最近夜更かしになっちゃって、本当にさ、まあ、坂道のアポロンと釣り団見たいからね、俺も本当に。で、もう目なんか今日疲れんなって言ったらさ、ツイッターでさ、ね、いや、ドンマイスってもらったわけよ、ね。でも天才ラジオ DJ ここ乗り切りますからねって言って、まあ目は喉に支障ないっすからねって言ったわけよ。そしたら嬉しい返信来てさ、でも目見えなくなったら理由できなくなりますからねって来て、嬉しいなと思ったね。本当に持つべきものはリスナーですよ、本当にね。もういやあれ嬉しかったね。でも嬉しい話の後にね、まあ、ニュースなんだけど、まあニュースってのはのんびり行くって決めてますからね。27日誕生日なわけですよね。で、まあ、毎年恒例誕生日会やってるわけですよ。で、今年藤沢なんですよ。去年相模大野の公園でやったんですけどもね。で、近くのこの相模大野のなんか女子校は、結構そういうやんちゃして、そういう意外とそっち系が盛んらしいって友達から聞いて、いや、だから、なんていうんですか、まあ、加納栄子っていうんですか、塩谷俊ってことですね、つまり。二股三股ぐらいじゃねえっていうね、そういう噂だっていうから、これ俺に行けっていうことなのかなと思って、その友達が教えてくれたから、親指立ててたんでね、うん、警告しながら親指立てるってわけわかんないことやられたけどね。で、そしたら今年藤沢でって言ったらどうなったと思います？去年15、6に集まってくれたんですよ。今年ね、今んとこ行くって言ったの僕抜かしたら7人ですよ。で、15から7人って言ったら、7人減ってるわけですよね、7、8に。あのね、ラジオが人気出るたびにですよ、人気出るって勝手に言ってるけど、僕の人気はどんどん地に落ちますね、本当にもう。まあ、どっちが幸せかと言ったら、友達、こっちさんとうーちゃんだけになってもいいから、ラジオの再生回数1回5億回になった方がいいね。5万って言っちゃったけど、5億、1回でね。うん、ジャスティン・ビーバーぐらいのあれになりたいね、本当に。でも日本人はさ1億人しかいないのにさ、それで1回5億って言ったらさ、1人5回聞いてるってどうやっても計算合わないよね、これね。英語でやるか、来年からレディオに行ってるけど、これさ Hi, what's up? Yo man, nice to meet you. Hey yo man, レディオに行ってるけど come with me. Yo man, how are you?あなたにもファックユー Hey yo man なんでラッパリYo what's up 調子はどう、あ、いきなり日本人になっちゃった。なんかこう六本木に来た人みたいな、いきなりね、なんか本当で見た目はそうなんだから悔しいな、本当に。これな、やったって、あ、そうかって言われちゃうもんな。ちくしょう、家庭法だぞこっちは。今頑張ってやってんだ本当。というわけですね、ニュースに言っておけるですけどもねまあ、ニュースの前にもう一個ね、あれですよ、あれさっき知ってます、あれ、あの触ってスライム、ついてスライムってやつ見たでしょ、ツイッターで俺つぶやいたでしょ。つついてスライムっていうゲームあるんですよ。あのスライムをつついて仲良くなろうっていうゲームがさ、かわいいんだよ。でスライムつつくとさ、どんどん俺に懐いてきてさ、懐くとさ愛情レベルが上がるとスライムいろんな技を覚えるとか、いろんなリアクションするってわけ。二段飛びしたり一回転したり、ドキドキしたり焦ったりするっていうわけよ。でさっきずっとつついたの、そしたら1日20回までしか つけないって言うんだよ。で理由はさ、スライムが疲れてるからもうつつくなって言われてさ、なんだこの野郎って思ってさ、スライムにでスライムが冒険に出すってできるわけよ。で冒険に出ると何するんだって言ったらね、アイテムを拾ってくるわけで、アイテムを合成錬金すると椅子作ったりチューリップ作ったりしてスライムの部屋ができてくるっていうわけだ。で錬金するのがさ、あの大金槌なんだっけ、ブラウニーだっけ、あー、ブラウニー、そう、あのうーちゃんが大好きなブラウニーがさ、錬金してんのってこう聞いてくるわけだ。でスライムがあーしゃべしゃべって言って、こう錬金するとチューリップができてって言ったよな。でスライムが冒険って可愛いんだよ。スライムこうフラッシュでこう動くんだけど、ちょこんちょこんって言うと途中にモグラがいたりとかさ、で別のスライムがいると友達になりますかって言ったりとかしてで冒険に行く癖してさ、俺がつつくともうつつくなって言われてさ、なんだよ元気じゃねえか、冒険できるぐらいよ、もうちょっとつつかせろこの野郎って思うんだけどね。 薄くなっちゃうんだね、ほんと。でも、登録するの大変だったんですよ。メールするに、メール登録しろとかさ。で、あと、ニックネームを考えろとかついてさ、レディオ 2.4kg にしようかなと思ったんだけど、これで俺が、あ、まだ1個の計画あったけどね、あの、グリーとか、そういうラーメン王国みたいなゲームで1位になったら宣伝になるねって言ってさ、何の宣伝にもないらしいねって、なんでかって言ったら、俺が途中で飽きちゃったからって話だったけどね、本当にね。面白くないっすよ。スライム明日の朝5時までつけないんすから、本当にね。悔しいね、本当。楽しみしてんだよ、本当も。いい暇つぶしになっちゃったりとかして。というわけで、ね、これニュースに出てくるんですけどもね。あともう一個話した話だったんだけど、まあいいや、ニュースだ、もうこれ来週だから、来週。というわけで、ね、まずね、あのね、ヤクルトにいるね、ミレッチって選手いるんですけどね。で、これタイトルがいいですよ。ヤクルト、ミレッチ、見ると聞くとじゃ大違いっていうニュースがあってね。まあタイトルからこれ分かる人分かると思うけど、日刊現代です、これね。だから、日刊現代だからこのニュースは本当です、これね。100% これは本当だと思うんだけど、で、ヤクルトの新外国人、ミレッチ27歳が、つって言って、最近活躍してるっていうわけよ。で、来る前はいろんな悪評があったっつうわけ。そしたら、高校時代はセックストラブルで方向になって、で、ニューヨークメッツの時には放送禁止用語連発のラプシディリリースしたりとかって言って、どんなやつが来るんだろうと思ったら、意外と真面目な人で、外野のコーチが、あの、この選手はパワーがないから、結構前に出るといいかもしれないって言うと、それをしっかりメモにつけてるいい人だったっていうね。で、ちょっと変わった動画あって、あの、試合の最中にさ、打席に立つ前にさ、イエーイっていきなり騒いだりとか、バットに向かって、ウェイクアップウェイクアップっていきなり騒いだりするっていうね。そういうとこもあるけど、まあ、活躍してるんで、そういう気候も愛嬌だっつうね。こうなるとやっぱ見たくなるね。やっぱこう、外人選手ってのはやっぱいいね。こう、愛嬌があってさ、なんか。そう、外人選手ってやっぱ今日、あれですよ、猫ひろしダメになっちゃいましたね、あれね。猫落選って書いてあるから、なんか猫が起こしたのかと思ったら猫ひろしだった時ガクッときたね、あれ本当に。なんだ猫かこの野郎と思ってさ、そっちに猫かと思っちゃってさ、あれ。あれかわいそうだね、あれ本当に。吸ったもんだあってね。本人は出るって言ったら出るなって言われるしさ。で、出ないって言ったらなんで出ねえんだって言われるしね、本当に。吸ったもんだもんいいとこです。でもあれあれだよね。金メダル取っちゃったら、ああ、やっぱりよかったって絶対言うに決まってんだから、本当に。で、日本の誇りだとかっていうやついますよ、本当に。俺あの東京都知事とかさ、名前言わないけどね、ワンコッチ入っちゃうからね、絶対言うはずだね。でもカンボジア人なんだからお前らが喜ぶなって話だよ本当に。いやじゃまたそうするとコメントで極左とか言われちゃってさ、本当に違うんですよ。いや、うちのおじさんはそりゃ安保反対って言って、あのヘルメットかぶってやってましたよ。僕はやってないですから本当に。19歳の時やってましたけどね。またこう言うとダメになっちゃうな本当ね。でね、あとね、ライバル局がね、俺たちに挑戦状叩きつけてきたよ、これ、本当に。来月生放送どうしようって、これ、後で作戦会議ですよ、これ、本当にね。なんと、今度は16時間アニソン三昧、200曲放送の大台突破なるかって言ってね、NHK が今度ね、午前9時から、翌朝の1時までね、アニソンしか流さねえっていうことやるらしいですよ、本当に。どうしますこれ、
ラジオ
で NHKFM の今日は一日まるまる三昧ってやつでね、大竹一もやったらしいけどね、昔ね、それ聞きたかったね。だから僕らもこの日はですね、やっぱり16時間生放送を対抗しようかなと思ってるわけですよね、本当に。16時間対抗でゼビウスやるとかどうだろう、俺がその日朝9時から伸びるよ再生回数、これずっとゼビウスやってんの。俺ももう頭の中ずっと2、3日なるだろうね。ティロロロティロロティロロティロロって言ってさ、そしたらパフューム踊れちゃう、その後すぐもうこうやってこう。すげえなー。でもこれあれですかね、なんだっけ、ゼータガンダムのオープニング、僕が一番好きな森口博子の水の星へ愛を込めて、合ってる合ってる、これ水の星より、だいたい今僕リスナーさんタイトルうろ覚えだったでしょ。そしたらこっちさんが入ってきて、いや水の星よりじゃないかな、まあいいでしょ、どっちでも合ってんでしょ大体って。もう先 けバッサリなんですよ、小一さんが本当にね、もうね。いやだから流れるかな、あとあれかかるかも、メビウスのなんとか逆者の録音しとこうね、これ一応。16時間生放送で僕の喉が耐えられるかっつうとこですよね、まあ要はね。うわ、俺歌ってもいいですし、ずっと喋ってもいいですよ、なんだったら。まあもう最終回だって言ったにもかかわらず、まあ日付だって最終回だともう一話あるから付け加えると、まあティファイ生電話とかねしてもいいですし、なんだったら友達呼んで、あのどういう風にギスギスしていくかっていうとこを生中継してもいいですしね、本当に。あのギスギス感やだよ本当にもうね、うん、いやまあね、そういうことでですね、まあレディオ 2.4 キロのリスナーさんはあのアニメ好きが多いですから、ぜひ聞きましょうこれ一緒にね、うん、これを聞くな、ずっと聞いてるっていう生放送やってもいいかもしれないね。かかったぞとかっつって言って。また怒られるんだろうな。そうそうそうそう。あの、その時だから生放送やっちゃってさ。まあ、今思いついたことですけどね、これね。でね。いや、これ重たいニュースだから、まあ、いや、もう今日は重い話ばっかりですからね。なんか今日暗いですからね、なんか今日ね。暗くねえか、うん、明るいな。俺、水曜9時だけ明るいからね、本当にね。うん。でね。最後ニュースはですね、あのレディーガガツアーで来日って言ってね、また来やがったって言ってね、もう住んでるでしょこの人、本当にほとんどもう6回目らしいですよ本当に、虹色ヘアで来日って言って、でなんで言ったかというと、僕はこのレディーガガって人の魅力が分かんないんですよ、もう説明してもらいたいんですよね本当に。いつも派手なグラサンかけてきちゃってさ、なんかあれみたい、あれほら一個がやってた番組、山口達也がステーキとかってやるやつ、なんだっけ、魔女たち20、うん、あれみたいな、それみたいなさ、あいや、まあ、頑張ってくださいよ、本当、レディー・ガガさんもね、でも、突然、なんか最近強気なんだか弱気なんだかよく分かんないね、本当にね。こういうタグでレディーガガってつけててさ、50分ぐらいって親切につけてさ、なんだレディーガガこの野郎って言ってたら、なんかこう。ナイフ送られてきてね、おい見ろよ今手紙開いたら俺親指から血流してるぜみんなとかって言ってね、またネタにするっていう、なんか底意地が悪いですねこのラジオも本当にね、なんかね。でも行きますか今度3人でレディーガガの公演、意外とハマっちゃったりとかしていいねなんて言って、俺ありそうだな、大いにありそうだな。でも何がいいんだろうな、来月生放送それにします？何がいいんだレディーガガ、どうしたレディーガガ、朝生みたいにタイトルでさ、みんなでレディーガガについて考えるってやつ、やだな俺絶対喋んないよそんなの本当に、今やるって言ったの俺なのにね本当に。なんか最近なんかちょっとダメなっす、まあそういうことっす、まあだから今日もいろいろ楽しい話ありましたね、というわけでまあそんな感じでですね、僕が気になったニュースはそんな感じでした、はい、というわけで以上ニュース 2.4 キロでした。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでエンディングですよ。終わっちゃう、本当に終わっちゃう、寂しいな。ここでまたバックでこうデレレレレみたいな、こうデレレレデレレレチャララレチャララヨーメンみたいな、そういう音楽がかかってですね、クラフトワークみたいな音楽がかかってるわけですよねきっとね。そんな中僕のテンションはまた1週間誰にも会わずに寂しい日常を過ごすっていう感じになっていくわけですけどね。ライブあったよね最近ね、うん、そうだ最近ね、うん、いろいろ友達も増えたし、うん、で、あ増えてねえな、前のクラブもね本当にね、うん、つうかね最近スプートニクの恋人っていう僕が読むならこれだっていうね、まあそういう本を読んでるんです、再読してるんですよ5年ぶりぐらいに。でまあ去年ティファにですね勧めましてね、いやティファね、俺はこれ以上に面白いと思った本もあるし好きな本もあるけど、一冊選ぶなら俺はこれなんだって言ってティファに貸したんですよ、好きな子に。まあそういう話なわけですよ。でまあ主人公がいて、まあその女の子と、まあ片思いすんだね、まあ主人公はしてんだみたいな話でさ、 それを片思いしてる女の子に貸すっていう、こういうかっきざなことやったわけですよ。そのしかもセリフね、僕はこれ以上に好きな本はあるし、これ以上に面白いと思った本はあるけど、一冊選ぶならこれだって、こうそんなことをいちいち言うっていう男が貸して、でティファーが1ヶ月後に会った時ですね、ティファー感想どうだったって聞いたら、さあって一言言ったわけですよ。ティファーがね、さあね、さあって言ったわけ。今ちょっと可愛くなかった、ね、でそしたらこれ翻訳すると、ティファー的なことを翻訳するとジョニーさんって感じがしましたってバッサリ言われてさ、悔しいなと思いつつ今再読してると、ああ俺って感じするって納得しちゃうとか、悔しいんだねこれ本当にさ。今久々見ると大した面白くないんだねこれが。5年前の俺は何だったんすかね、あれね、なんか危なかったんじゃないですかね、ちょっと繊細ぶってたとこあるね。うん、でまあそういうわけでね、まあ、もうぼちぼち終わんなきゃいけないわけですけどもね、レディオ 2.4 キロではですね、俺も繊細ぶってた時期があったとかね、もうあんな頃には戻りたくないとか、あの時の俺は最高だった、あの時の俺は最低だったとかね、そういうメール募集してます。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。終わりたくないけど、また来週。